新庄沙織の開運ラジオ始まります。こちらの放送は九星気学薬膳風水を通してあなたのありたい自分で人生を送るためのきっかけになれるようなお話をお届けしていきたいと思っております。こんばんは。今日は5月19日水の栄美六白金星中宮の火曜日です。はい、皆様数日暑い日が続いていますが大丈夫でしょうか。お元気でしょうか。今日は、九星気学の方からで九星気学の吉方位とは運の流れを整える知恵ってことでこのようなお話をさせていただこうかなと思っております。皆さん吉方位取り吉方位取りとも言いますけれども言葉を聞いたことがある人も多いかと思います。そもそもね吉方位って何とかね本当にその方位で運が変わるのとかね、そんな風に感じる人も方もね多いかと思うんですけれどもこの九星気学では人は天地自然の気の中で生きていると考えています。でその中で風や水こう太陽の光とかその土地土地のエネルギーがやはり自然には目に見えなくてもさまざまな気が流れていて私たち人もまたその気を大きく影響を受けながら暮らしているというふうにそんな考え方があります。でそのためその時のその土地のその年その月その日その時刻でその気は刻々と動き変化していっている。なのでその変化する気に自分にとっての良い気が巡る方向へ自分が動くことで自分にとって流れが整いやすくなったり気持ちが軽くなったりご縁が広がったり人生の大きな後押しを受けやすくなる。それが九星気学でいう、吉方位という考え方です。有機取りともね言ったりするんですけども約4000年前にぐらい、5000年前という説もあったり1万年前という説もあるそうで中国でね発祥したものなんですけども日本では飛鳥時代頃から伝わってきたと言われていまして中国から権力者たちがやっぱりこう門外不出の学問として密かにこう用いられてきたものでとても信頼性が高いというふうに言われている、方位術九星気学の中の、一つの分野なんですけども風水もねこの中にも方位術でもねあるので風水もその中の位置づけとしてはあるのですけれどもこう自分が動いて自ら旅行とか引っ越しとか動いてその強い開運効果を自らを得ていくっていうものが吉方位取りともね言われてます。正しく使うことですごくこう自分にとってのね本当にいい運流れをね持ち込んでくれるので、ぜひね少しでも知っていただいて、皆さんにも知っていただけたらなと思っています。で昔は中国ではねこの戦争兵法としても使われていて諸葛諸明ね有名なのもね連戦連勝していったとも言われていて本当にこう軍事にもね使われてきたもので日本でも戦国時代には 武田信玄や上杉謙信などがね百戦錬勝していったとも言われて、本当にそういうものです。使われてきているものです。まあ、そういうね軍事とかそういう戦争に使うのはねとは良くないんですけども、まあ私たちの生活の中ではこういろんなね自分がこういいように使っていけるようにまあそれを旧石器薬の法医術も取り入れていっていただけたらなと思うんですけどもね。そうですね。でそのただねその基地方位っていうのはそのこの方角へ行けばいいとかっていう単純なものではなくって、もう北がいいとか南がいいとかそういうことではないんですね。それぞれの方位や星にもともとの正位というその意味があります。私がよく九星気学の星読みをさせていただいている時に、この一泊水星の正位は意味はって言うと思うんですけども、その意味、そこの方位にある意味とか、まあ最初は駅から来てるんですけども、駅からいろんな正位っていうものが導き出されて意味を見出していて、あるんですけれども、例えば一泊水星っていうと方位盤で言うと元々の方位盤は北なんですね。だけど一泊水星さんは毎年北にずっといるわけではなくって、年も動いていきますし、で月も動いていきます、で毎日も動いていきます。なのでずっと同じではないんですけども、もともとの一泊水星の北の正位っていうものがあるので、そこの北の正位へ行ってみることによってその一泊水星さんの正位が得られるってことと、一泊水星さんが巡っているその月の方位、例えば一泊水星さんが今月はもし南に来ていたとしたら、南に行くことによっても一泊 水星さんの正位がいただけるってことになるんですね。なのでちょっとその辺難しく感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、ただただ北に行けば一泊水星の正位が得られるっていうわけではない、そのようなことではないっていうのを知っていただいて、もっと間口が広がっているってことも知っていただきたいんですね。で例えばその一泊水星さんの正位ですと、愛情運とか、まあ、夫婦関係とか、まあ、落ち着きさとか、あと子宝とか水の流れとか信頼とかね、そういうもっともっといろんな正位があるんですけども、そのような正位があります。なのでこの北の方位または一泊水星さんが巡っているその方位へ行くことによって、自分にもし愛情運が足りないとか夫婦関係に今悩んでいるっていう人がいたら、そのことにその方位へ行くことによって北の方位または一泊水星が巡っている方位へ行くことによって、その気を取り入れることができるというふうに考えます。またじゃあ九紫火星さんの場合を考えますと、九紫火星さんの元々の位置は南です。だけど毎月それから毎日毎年九紫火星さんは巡っていっているので、例えば今月九紫火星さんはどこの位置にいるんだろうって見たら、例えば東にいたとしたら南に行けなかったとしても東に行けばいいっていうふうに考えたらいいってことなんですね。で、まあ九紫火星さんの正位っていうと知性とか名誉運とか美しさなどの正位、意味があります。なのでもし知性が欲しいとか美容運が欲しいとかね、例えばこう美のお仕事をしている人とか、そういう人には自分が美しくなろうとかっていうそういうことではなくって、美容のお仕事をしているからじゃあ 九紫火星の勝位を取りに行こうとか、九紫火星が巡っている今月の方位とか、その日にその方位へ行ってみようとかっていう、その自ら動いて自らその気を取りに行くっていう、あの力というか、そういうあの方位術でもあります。そんなあの流れをね、後押ししてくれます。なので、自分が得たい今足りないものとかね、例えば健康運だったり、人それぞれだと思うので、本当にその自分が得たい勝利とか、そういうものを自分が知って、自ら自分で勇気取り取りに行くっていうね、なんかこう前向きなエネルギーをねくれるところが、私はすごく好きだなって感じているところなんですけども、そう、こう軍事とかね、そういう昔のその悪い勝つためだけに使うのではなく、そういういいね、こう気持ちよい使い方をしていける方がね、いいなっては思っています。で、ただ大切なのは、やっぱりその今漠然と言いましたけども、これ吉方位毎日同じではないですので、日によっても月によっても年でも変わってきますし、また自分が持っている自分の本命星とか月命星によってもね、その方位吉方位っていうのはね、日々変わっていきます。で、自分の相性のいい星とか、自分のちょっとこう酷される相性が良くないっていう言い方は悪いんですけれども、自分がちょっと酷されてしまうような、エネルギーを取られるような星回りの方位もあります。でもそこに行くことによって自分が気づかされることもいっぱいありますので、悪い方位へ行くからといって全てが悪いっていうことではないってことを知っていただきたいなって思います。とてもね、奥が深い学問で、知れば知るほど私ももう本当に大好きになっていって、ただただ自分の基地を取ればいいっていうものではなくっていうのをね、本当にこう学ぶたびに感じ取ってきたものだなって思っています。で、悪い方へね行ったらね、なんか悪いことが起きるんじゃないかとかね、いろいろ言われるね、心配される方もいるかもしれないんですけれども、呼ばれることにも意味があるというふうに九星気学では考えます。そこに行くことになったその意味があるというふうに、ただそれは一泊とか、1週間ぐらいとかねぐらいのね、旅行とかそれぐらいだったらいいんですけれども、やっぱり引っ越しとかなると、何年もそのお家に住んだり、長い転勤先で、例えば海外の転勤で勤務で何年も住むとかなると、やっぱりその方位っていうのはもう何年もその悪い方位へ行ってしまうと、その力がね出てきてしまうので、やっぱり大きな引っ越しとか、やっぱり大きな海外旅行とか、長く行く旅行とかっていうのは、やっぱり大事をとって、なるべく悪い方角へ行かないようにっていうのが基本です。いい方へ行かなくても、せめて悪い方角へ行かなければ、その長く行く場所とかで、ね、引っ越しっていうのは大切だというふうに、それは言っておきたいなと思います、ね、でも漠然と怖がれるものでもなくって、こう自然の、ね、流れを知りながら、こう自分の運も、ね、整えていく知恵で、本当に例えば今日もし雨が、ね、降るって分かっているなら、傘を持って出かけようっていう、そんな感覚にね、少し考えていただくといいかなと思うんですね。事前にもし悪い方へ行くと知っていたとしても、じゃあ少し気をつけようとか、無理をしないようにとか、体調を整えようとか、わがままを言わないでおこうとか、住まいを整えようとかね、そういうふうな前向きなエネルギーを持って、 取り組んでいただけたらなっていうふうにいつもお伝えしています。私もそのように教えていただいたので、怖がらせるものではなくって、やはり自分の気をうまく上げていって、いい勇気、英気をね、取りに行くのが九星気学の中での方位術、開運の一つでもあるので、日々ね、自分の体を整えることとか、心も整えること、住まいも整えることで、そういった日々の積み重ねもとても大切なのでね、そこもぜひ大切にしていっていただけたらなと思います。はい、今日はほんの少しこの九星気学の中での吉方位とはっていうこのことについて、運の流れをね、整える知恵ってことで、入り口を少しお話しさせていただきました。またどこかでどんな強方位っていうのはどんなものがあるのかっていうのもね、もっともっとこうお伝えできたらなと思っています。また吉方位へ行く時のね、どんな心構えとか、どんなことをしたらいいのかっていうこともまたいずれ時々お伝えしていけたらなと思っています。なのでね、人はじっとしていてもね、こう運は動かないので、動くことでね、どんどん気は変わっていっていきますので、ぜひね、どこへ向かうのかね、どんな気を、取りに行くのか、そして積極的にどんな気を受けたいのかってね、思いながらも、その九星気学の吉方位取りっていうのもね、していただけたらなと思います。なんか少しでもね、興味を持つ、持っていただけるきっかけになれましたら嬉しいです。はい、今日も最後までお聞きくださりありがとうございます。またね、明日からはちょっとぐずつくようなお天気ってね、聞いていますので、皆様お気をつけて、元気でお過ごしください。それではまた、新城沙織でした。